礼拝備えの賛美歌288番を着席のまま歌います。 ただいまより2011年1月9日降誕節第三主日の礼拝を始めます。実にすべての人々に救いをもたらす神の恵みが現れました。詩編539番を歌います。父なる神様、降誕節第三主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。天にまします我らの父よ、
礼拝は皆を崇めさせたまえ、御国を照らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。
講読文5番詩編19編を唱和しましょう。もろもろの天は神の栄光を表し、
その御手の技を示す。
この日言葉をかの日に伝え、
この世父をかの世に送る。
語らず言わずその声聞こえざるに、
その響きは全地に生まれく、
その言葉は地の果てにまで及ぶ。
神は賢子にあげばりを火のために設けたまえに、
火は新婿が祝いの 殿をいずるごとく、
マスラオが競い走るを喜ぶに至り、
そのいでたつや天の橋よりし、その巡り行くや天の果てに至る。
物としてその温まりをこぶらざるはなし。
主の祈りはまたくして魂を生き返らしめ、
主の証は固くして愚かなる者を誘うからしむ。
主の悟しは直くして心を喜ばしめ、
主の戒めは清くして眼を明らかならしむ。
主をかしこみ恐るる道は清くして、よよに頼ることなく、
主の裁きはまことにしてことごとく正し、
これを小金に比ぶるも多くの混じりなき小金に比ぶるも
いやうさぎでしたうべく
これを蜜に比ぶるも蜂の巣に滴り比ぶるも
いやまさりけやまし
何時のしもべはこれらによりよりて戒めを受く
これらを守らば大いなる報いやら
誰か己の過ちを知りえんや
手悪は我をくれたる咎より解き放ちたまえ
願わくば何時のしもべを引き止めてことさらなる罪を犯さしめず
それを我が主たらしめたもなかれ
されば我傷なき者となりて
大いなる咎を免かるるをえん
主我が岩我が贖い主よ
我が口の言葉我が心の思い何時の前に喜ばることを示たまえ
賛美歌332番を歌います。お座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 御在天の主なる神様、皆を賛美します。今朝も健康を与えてくださり、御堂に招かれ信仰を同じくする兄弟姉妹とともに礼拝を捧げることのできる幸いを感謝いたします。すぐる一週間の不信仰の数々、心の中の思いや行動を深く顧み懺悔をするのであります。あなたの憐れみと許しとを切にお願いをいたします。そして今日から始まります新しい週が、少しでもあなたの御胸にかなったものでありえますように、どうぞ上よりの御導きを切に乞い願います。昨年度は無縁社会という言葉が話題になり、まりました。孤独死、自殺、引きこもり、ニートなど、我が国の孤独化現象はより深刻になっているように危惧されます。またデフレが続く中で働く世代人口が減少し始めたため、社会保障や財政が破綻して老後の暮らしが立ち行かなくなるのではないかとの不安も増しつつあるように思います。このような強まる閉塞感を打破するために、その勇気と知恵をどうぞ私たち一人一人にお与えください。信仰、希望、そして愛、今このうちの希望が私たち一人一人の心の中の思いにとどまることなく、多くの人々と共に共有ができるものとなりますように、御導きを切にお願いをいたします。新年を迎え、教会の初集会、初行事が始まっております。どうぞ御導きと御守りとをこい願います。聖歌隊、役員会がその技を十分に果たし得ますように、一人一人を強め励まし、どうぞお導きください。予定されている幽霊杯があなたに読み捨てられたものでありえますように、お守りとお導きとお切にお願いいたします。高齢のため、また病のために痛み苦しみと向き合っておられる兄弟姉妹のことを覚えます。どうぞ癒しの御手を差し伸べていただければと切に願い祈ります。これらの言い尽くしませぬ感謝と願いと、我らが主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌339番を歌います。 聖書を拝読していただきます。聖書はマラキ書1499ページ3章の1節から3節までと、ルカによる福音書3章の15節から22節までであります。聖書朗読の後、義の太陽が昇るという題で遠藤牧師を通して主の御言葉をいただきます。
見よ、私は使者を送る。彼は我が前に道を備える。あなたたちが待望している主は突如その聖所に来られる。あなたたちが喜びとしている契約の使者、見よ、彼が来ると万軍の主は言われる。だが彼の来る日に誰が身を支えうるか。彼の現れる時誰が耐えうるか。彼は精錬する者の日、洗う者の悪のようだ。彼を精錬する者、銀を清める者として座し、レビの子らを清め、金や銀のように彼らの汚れを除く。彼らが主に捧げ物を正しく捧げる者となるためである。見よ、その日が来る。炉のように燃える日が。高慢な者、悪を行う者はすべて藁のようになる。到来するその日は、と万軍の主は言われる。彼らを燃え上がらせ、根も枝も残さない。しかし我が名を恐れ敬うあなたたちには義の太陽が昇る。その翼には癒す力がある。あなたたちは牛舎の子牛のように踊り出て飛び回る。私が備えているその日に、あなたたちは神に逆らう者を踏みつける。彼らは足の下で灰になる、と万軍の主は言われる。我がしもべモーセの教えを思い起こせ。私は彼に全イスラエルのため、ホレブで掟と定めを命じておいた。見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に、預言者エリアをあなたたちに使わす。彼は父の心を子に、この心を父に向けさせる。私が来て破滅をもってこの地を打つことがないように。民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについてもしかしたら彼がメシアではないかと皆心の中で考えていた。そこでヨハネは皆に向かって言った。私はあなたたちに水でバプテスマを授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマをお授けになる。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。ヨハネは他にもさまざまな勧めをして民衆に福音を告げ知らせた。ところで領主ヘロデは自分の兄弟の妻ヘロディアのとのことについて、また自分の行ったあらゆる悪事についてヨハネに責められたので、ヨハネを牢に閉じ込めた。こうしてヘロデはそれまでの悪事にもう一つの悪事を加えた。民衆が皆バプテスマを受け、イエスもバプテスマを受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきた。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。
お正月に日の出を見に行く、まあ、私は日の出を見に行った記憶はあまりないんですけれども、たくさんの方が山に登って日の出を見たりします。太陽をその年頭の初めに見ることに一つの大きな意味を置いている、まあ、そんなところが見えています。年末になると、年末になるとというか、まあ、大体11月ぐらいになると、それまで調子よく過ごしていた方が、不調を訴え始めます。私はいつも動物は冬眠するから無理しないで、冬眠するような感じでいいんじゃないっていうことを時々、言うんですけれども、本当に日の、長さが短くなるとですね、だんだん人間の気持ちというのは徐々にこう、なんていうかな、休みたいとかですね、今までできていたことができなくなる、まあ、そんな時期がちょっと冬の始まりにあるようです。ですから、まあ、そういうふうに慰めていたつもりの私もですね、正月のまあ食べ過ぎもあるんでしょうか、やはりこの時期、正月が明ける時期というのはなかなか、自分も冬眠できることなら冬眠したいななんていうことをまあ考えるわけです。でも、太陽が昇るとやはり今日もやっぱり起きていこうかなという、そういうふうになるわけです。さて、聖書の中に太陽、私たちのその、まあ、うつの治療でもですね、太陽に当たるのはいいことだというふうに言いますけれども、その太陽ということがどのようなことで書かれているのか、特に今日は義の太陽、その前に義という言葉がついている。でこれが一体聖書は何を表しているのか、まあ、念頭に太陽を見る私たちが、聖書の太陽、特にそこに義の太陽というものが書かれているときに一体何を表しているのか、そのことを今日はマラキ書、それからルカによる福音書から学んでいきたいと思っています。はじめに読んでいただいたマラキ書、これは旧約聖書の一番最後の書物であります。マラキというのは固有名詞であるとか使者、メッセンジャーを表す言葉である、二つの説があります。いずれにせよ小予言書、予言書の中にイザヤとかエレミアのように大きなもの、それからホセア、アモス、ミカ、それからマラキといった12個の小さい予言書と呼ばれるものがあります。その一番最後、締めくくりのものが今日のマラキ書。時代はバビロン捕囚の後、大体紀元前515年頃、まあ、その後にエズラとネヘミヤがバビロンから戻ってきた人たちが神殿をこう新しく作り直す、まあ、再建するという、その合間ぐらいに書かれたのではないかとされています。短い書物ですから全体を読めばいいかと思いますけれども、この12の予言書に共通しているのは神に立ち返れ、まあ、悔い改めよということです。厳しい裁きはもうすぐやってくる、そしてそこにはもし神に立ち返るのであれば神はあなたたちを救うという、そういう立ち返ることをまあ、みんなにこう促すような、そのような内容が書かれています。今日これを取り上げたのは後で読みますルカによる福音書のバプテスマのヨハネの、まあ、元になっている、このマラキの予言がバプテスマのヨハネを、まあ、描き出している、そのように捉えられているからであります。マラキ書のまず初めの3節、見よ私は使者を送る、マラキを送る、でこれはこれから神様があることを伝えようとするときに、まあ、それを伝えるものを送る、そして我が前に道を備える、ルカによる福音書の3章にも出てきますけれども、そのメシアが現れる前に道を備えるものがやってくる、ですからマラキは神の言葉を伝える、まあ、使者として、そして神の道を備えるもの、そのものが、これから語る言葉を聞きなさいということ、そしてマラキが語ろうとしていることは突然待望している主はやってくる、私たちが待ち望んでいるメシア、 主は突然やってくる。新約聖書の中でもいくつかの箇所で、いつもまあ備えていること、ランプの火を絶やさないこと、そういうことを私たちに促しているところがありますけれども、いつ来るかわからないからいつでも備えていなさいということ。そして、まあ、今日の一つのポイントとなっているのは、火によって清める、精錬する者の火、銀を清める、銀や金を精錬するような、火として、まあ、主はやってくる。ここには、裁きの、まあ、厳しさ、強さ、それが、少しこう暗示されるような形で描かれています。後半部分19節から、見よ、その日が、来る、炉のように燃える日が来る。これも終末を表しています。そして、高慢な者、悪を行う者がすべて藁のようになるという、まあ、藁というのは、実がなくなったもの、軽いもの。宗教者改革のルターは、ヤコブの手紙というものを、まあ、藁の書というふうに読んでですね、意味がないもの、聖書としてはふさわしくない書物というふうに、語りました。私はそうは思いませんけれども、しかし聖書の中で藁のようにという言葉が使われるときは本当に、軽いもの、まあ、存在意義がほとんどないものという、そういう意味合いで用いられます。ですから終末の裁きがやってくるときに、高慢な者、悪を行う者は、まあ、藁のように、燃やされてしまう。そして根も枝も残さないというふうに書かれているように、本当に、その、全てがこう耐えてしまう、根絶するまで、滅ぼされてしまうという、まあ、ここに、その終末が来た時の裁きはとても厳しいと。21節には、足の下で灰になると。神様に聞き従わない者、その人たちに対する、まあ、終わりの日の裁き、本当に厳しいということをここには書いて、あるわけです。聖書はここで終わっているのであれば、私たちは本当に希望がありません。先ほど片山さんが、牧会祈祷の中でお祈りしてくださったように、まあ、今の多くの人たちはもうここで終わっている、神様の裁きが今ある、でここでこの先を見ることが、できない、そのように、思います。しかし聖書はそこにさらに続けて、終末の裁きは厳しいということを語ったその後、必ずそうならないように、その救いの道を示しています。まあ、簡単に言うならば悔い改めよ、そういう灰にならないように、藁のようになくなってしまわないように悔い改めなさい、そこに、救いの道があるということを語っています。20節には、我が名を恐れ敬うあなたたちには義の太陽が昇る、その翼には癒す力があると書かれています。義の太陽は後でもう一度取り上げますけれども、少なくともここには悔い改める者、神様を恐れ敬う者には癒しの翼を持った義の太陽があなたたちを癒してくださる、あなたたちを救いの道に導いてくださる。裁きの厳しい中でそれでも必ず救いがなされるということが書かれています。そしてその日を知らない私たちに対して23節に、大いなる恐るべき主の日が来る前に預言者エリアをあなたたちに使わす、彼は父の心を子に、子の心を父に向けさせる、私が来て破滅をもってこの地を打つことがないように。預言者エリアがその最後の日、終末の時には必ず先駆けとしてやってくるということ、そしてそこには裁きの厳しさを描きながらも、そうならないように、破滅してしまわないように、救いが必ずあるように あなた方はエリアが来ることをしっかりと見ていなさい。そしてあたかも終末が来て救いがないような、そのような世の中になったとしても、そういったものに惑わされてはいけない。本当にエリアが来ているのか、本当にそれが終末なのか、そして仮にそれが終末であったとしても、立ち返る者には神が必ず救いを与えてくださる。これが、マラキが伝えようとしていること。メシアが来るときに必ず先駆けとなるものがやってくる。そしてどれほどその終末が厳しいとしても、必ずあなた方は救いを得ることができるんだという。このマラキ書を下敷きにして、ルカによる福音書はバプテスマのヨハネの存在をここに重ね合わせて描いています。ルカによる福音書の方をご覧ください。マラキ書の大体500年から600年ほど後に編纂されたとされるルカによる福音書、冒頭の15節には、民衆はメシアを待ち望んでいると書かれています。ですからメシアを待ち望んでいる、それだけ厳しい現実の中に当時の人々はいたこと。具体的には迫害の厳しさ、キリストを信じるがゆえに殺されてしまう、そのような、目の前にその死が迫っている、滅びが迫っている、そのような現実があったようです。ですから人々はメシアを待望していた。バプテスマのヨハネがメシアではないか、そのように思う人たちがどうもたくさんいたようです。それに対してバプテスマのヨハネが16節でこのように語っています。私はあなたたちに水でバプテスマを授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマをお授けになる。ヨハネは自分よりも優れた、奴隷が、靴の紐を解くというのは奴隷がすることですけれども、その奴隷の値打ちすらない、私がメシアとして思っている人々は、とんでもないと。自分はその人の靴の紐を解く値打ちもない。ですから自分よりもはるかに優れた方がこれから必ずあなたたちの前に現れますという。そして聖霊と火でバプテスマを授ける。神様の聖霊によって洗礼を授けるということ、そして火でバプテスマを授ける。ここがマラキ書と共通しているところです。その後には、手に身を持って打刻場に隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。先ほどは、藁のようにという表現がありましたけれども、ここでも同じように麦を集めて蔵に入れて、そして殻を、火で焼き払われると書いています。ですから火によるバプテスマ、そして火による裁きを、イエスはこれから私たちになそうとしている。その厳しさを、マラキ書と共通したような形で、バプテスマのヨハネは私たちに告げています。しかしその、火ということは、私たちを隅々まで滅ぼすという意味だけではなくて、やはりこれは、鉄を精錬するとか、私たちの信仰を強くする、その炎のバプテスマによって私たちの信仰が本当に強いものになるように、そのような意味合いも込められていると思います。ルカによる福音書はこの後、バプテスマのヨハネを、ある意味あまり重要でないような描き方を、しています。そして21節のイエスのバプテスマに、注目を向けます。21節、民衆が皆バプテスマを受け、イエスもバプテスマを受けて、 祈っておられると天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきたと書かれています。他の福音書と違うのは、ヨハネからバプテスマを受けたというふうに書かれていないことです。ヨハネはすでに、どこかに、いなくなっている、そのような描き方がなされている。ですからイエスは誰から洗礼を受けたのかが、描かれていません。ルカによる福音書が強調していることは、イエスも洗礼を受けた、そして祈っておられたということ、それから天が開けた。今日は読みませんでしたけれども、マラキ書の3章10節には、必ず私はあなたたちのために天の窓を開き、祝福を限りなく注ぐであろうという言葉が出てきます。天が開けて、そして神様の祝福の印である聖霊が、そこに、下る、注がれる。イエスのバプテスマの時に天が開けて、祝福が、やってきた。そして最後のところに神の言葉、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえてきた。イエスがバプテスマを受けて祈っていたこと、天が開けて聖霊が下ったこと、そしてイエスの上に神の声が聞こえた。ルカによる福音書は、マラキ書の、いろんな箇所をそれぞれに散りばめ、そして最終的に起こったことは、神様の働きがこのイエスのバプテスマの時に起きた。神様の働きがここでなされた。もう少し読み込むとすれば、マラキが預言したその預言が今イエスの洗礼の時に成就した。イエスこそがマラキ書に書かれている癒しの翼を持った義の太陽であるということ。ルカはマラキ書の、その義の太陽という言葉は用いておりませんけれども、しかしイエスこそがその太陽であること、私たちのところに神様から使わされた尊い存在であることをここで、遠曲ですけれども表現していると思われます。さて、太陽、です、当時の、ユダヤの中では、大切なものと、そして、嫌われるもの、両方の意味合いが、ありました日本のように南向きの家が、ありえないという話を以前したかと思いますけれども、あまりにも日差しが、強い、わけですから、その太陽が当たる方に、家の窓を置いておくと、もう暑くて、そこには生活できない、そして一日は夕方から始まる。太陽の熱が収まった時から一日が始まる。そのようなところでは、太陽があまりにも強く照り輝くということを好ましいこととしない、当時のユダヤの人たちの考え方がありました。そして太陽のこの熱の厳しさは裁きを表しているわけです。ですから、太陽がですね、昇るということを決して100% 喜びで語ったものではない。しかし他のところにもは、いや、やはり太陽は恵みだというふうに書かれているところもあるわけです。マタイによる福音書の中には、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせ、善人にも悪人にも太陽を昇らせる。太陽は雨と同じように、水の少ないユダヤの中の恵みと、恵みの雨と同じように、太陽もまた穀物を実らせ、それを成長させる、そのような恵みとして描かれています。そして太陽が語ろうとしていることは、雨と同じようにこの人だけに、悪人だけに、善人だけにというものではなくて、 すべての人にその恵みが行き渡ることを表しています。すなわち神様の恵み、太陽が表しているその恵みはすべてに行き渡るということ、善人の上にも悪人の上にも神様の恵みが行き渡る。マタイによる福音書が描いているもの、そして、聖書全体を通してイエスの考え方の中には悔い改めすら必要がないぐらい太陽の力が強い、悔い改めることのできない罪人をその罪人のままで太陽の光はその人を救うために照らされる、そのように取れるところが出てきます。ですから私たちはマラキ書の中で悔い改めるもの、そこに神の救いがあると書かれている。しかし義の太陽、神様の正しい裁き、そしてその裁きと同時に描かれているのは神の恵み、雨と太陽と同じように罪人を罪人のままで救おうとする神の光、その力強さがここには描かれていると思われます。暗闇の中にある私たち、絶望の中にある私たちに対して夜が必ず明けるように、主があなたの義の太陽として、時に厳しく、しかしその根底には恵みがすべてに行き渡るように、愛のあふれた存在としてあなた方を救い出す。賛美歌の、この後歌います345番、義の太陽はという賛美歌があります。ゆきこうさんという、日本的な歌詞、そして、その内容ですけれども、私は義の太陽が出てくるこの歌が好きです。特に一節の 3行目のところに、斧が力の極みより静かに強く差し出ぬ、太陽の光、義の太陽、救いの太陽の光、温かみ、熱、これらは私たちが立派だから、悔い改めが十分になされたから、そこにだけ部分的に照らされるものではありません。むしろ力の極み、もう本当に私たちが人間の限界を感じているところ、もう自分の力では神様の救いに到達することができないと思われるような、その弱さのところに義の太陽は昇り、そして義の太陽が救いの翼とともに私たち一人一人のところに、罪の悔い改めが十分でなくても神はその人も含めて救うために義の太陽としての主イエスキリストを私たちのところに使わされた。この世界の苦しみを見る中、教会に対するテロがエジプトやいろんなところで起こっている、そのような世の中で本当に絶望したくなるようなことがたくさんある。しかし聖書と賛美歌は私たちの力の極み、本当に限界である、もう疲れて生きる術が失われた、そこに義の太陽が昇る、主イエスキリストという私たちの義の太陽が弱い私を含めて必ず暗闇を打ち破って希望の光として私たちを救ってくださるのであります。お祈りします。神様、あなたは義の太陽として主イエスキリストをこの世に使わせてくださいました。私たちは時にその光を見失って暗闇の中、絶望の中に沈んでしまいます。神様、どうか そのような時にあってこそ、あなたが私たち一人一人を本当にあなたのその義の太陽で照らしてください。絶望の中にある私たちに希望の光をあなたが与えてください。そしてあなたの愛情の熱によって私たちがもう一度新しい歩みをする勇気と希望を与えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌345番を歌います。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
神様、健康を支えられ、兄弟姉妹とともに礼拝を捧げることができできたこの朝を感謝いたします。この週もあなたとともに歩むものとならせてください。ただいまお捧げしましたもの、あなたの御用のためにお持ちください。この小さき祈り、主イエスキリストの御名を通してお捧げいたします。
アーメン。
今週誕生日を迎える、お二人の兄弟を覚えて祈りたいと思います。1月13日、鍋島幸男さん、それから、三好真嗣さんです。神様、ケアする兄弟お二人があなたの尊い命を受けたことを覚えて祈りを合わせています。神様、どうか鍋島幸男さん、三好真嗣さん、お二人のその歩みをあなたが顧みてください。特にその信仰の歩みがあなたのお守りのうちに歩むことができますように、またそれぞれの心と体の平安をどうかあなたが守り導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。鍋島幸男さん、こちらにいらっしゃいます。それから三好真嗣さんは今2階に、あ、いた、2階に。おめでとうございます。以上です。
それでは修法に基づきまして牧会報告をさせていただきます。修法、お手元の修法をどうぞご覧ください。右のページに移りまして、本日の集会という欄がございます。今日は、本日はコーヒーアワー聖歌隊の練習第10回括弧1月括弧閉じる定例役員会が1時から予定されております。幽霊杯が7時から予定されています。説教者は森田副牧師であります。その次のコラム、今週の集会等というところですけれども、項目だけ紹介いたしますと、教区の婦人会連合信徒講座が11日火曜日午後1時30分から下記の通りあります。それから聖書講座、使徒言行録が予定されておりまして、12日の水曜日10時30分から、ピーターパンの霊会、括弧新年会ですけれども、12日の12時30分から、晩祷会が同じく12日の7時30分からございます。ひまわりグループの母の会が13日に予定されております。街道清掃は15日土曜日ですけれども、そこに記載の皆様方、どうぞよろしくお願いいたします。同志社京田辺聖書集会ですけれども、15日の土曜日午後1時30分からであります。次の右側に移りまして、遠藤先生の予定ですけれども、14日金曜日の午後が面会予定になっておりますので、どうぞご活用いただきたいと思います。実習の手術礼拝は1月16日、高胆性第4手術ですけれども、手術礼拝が予定されております。新たな人生を歩み出すというタイトルで遠藤牧師からのお話がございます。ご予定いただきたいと思います。集会行事の予定ですけれども、ちょっとしたいことがありまして、ひまわりグループの説明会が1月22日の土曜日午前10時から予定されております。後ろのページに移りまして、上から3つ目のコラムですけども、婦人会総年会の合同例会が1月30日の12時30分から予定されております。ぜひご出席いただきたいと思います。私の方以上ですけどね。それでは皆さん、グリーティングをお願いいたします。前後左右の方とご挨拶とお名前の紹介をお願いいたします。それでは唱詠の541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
プールで泳いで歩いて
私は。
ごちそうさま
I'm sorry.
お掃除の方が多くて、ご本人が。 どんなに重心が入ります。重心は必ずかかとに置いといて、どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。どんなに重心が入ります。 暑いですから。
という呼吸で楽譜を持っても一生懸命譜面を見て